ユンタクプレイバックシアター沖縄。
Wake up, 目を覚ませ my friend、 吹く風が君を呼んでるよ。
皆さんこんにちは。夢の種放送局パーソナリティのノブです。日曜日のお昼12時、今週もいつものチャンネル、いつものこの時間に皆さんとお耳にかかれてとても嬉しいです。番組タイトルで使っているユンタクとは沖縄の方言でおしゃべりということ。この番組ではさまざまなゲストさんをお迎えし、たわいもない日常のことや大切にしていること、好きなことややりたいこと、夢をユンタクする、そんなねユンタクを通して言葉を紡ぎ、気持ちを紡ぎ、出会いとご縁を紡いでいく、日本はもちろん海外でもお聞きいただけるインターネットラジオ番組です。今日も新たな出会いとご縁を紡いでいきますよ。第112回の放送をお届けいたします。今日のユンタクのお相手はユンタクプレイバック2度目のご出演、沖縄八千文通りのとっても素敵なカフェギャラリー、うちなー茶屋ブクブクの代表、島袋ひろきさんをお招きしお届けします。今日もね、素敵なユンタクをお届けできると思うんです。よろしければ今日も最後までお付き合いくださいね。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオよりお送りいたします。それでは今日のユンタクパートナー、うちなー茶屋ブクブク代表島袋ひろきさんをお呼びしましょう。島袋さんどうぞ。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ゲスト出演ありがとうございます。
また呼んでいただいてありがとうございます。
ねえ、はい、2度目です。
はい、2度目です。
はい、前回は5月15日、
そうですね、
はい、108回の放送に来ていただきました。はい、ありがとうございます。
いい、こちらこそありがとうございました。
は
い、
その時はね、はい、ブクブク茶、僕はね、特に印象に残っているのはブクブク茶の楽しみ方、
はい、
ね、あと歴史、はい、もう紐解いていただいて、そのねお話をね、たっぷりしていただいたんですけれども、はい、私のね、リスナーさんからも、はい、私の友人からも、知らなかった、ブクブク茶のことやっぱ知らなかったっていう、はい、連絡がありました。
結構ね、やっぱりまだそんなに多く知られていないので、
意外というか。
そうなんですよ。でもなんかいろいろ調べると、はい、やっぱりそのもともとあった伝統が途絶えて復活したのがちょうど40年前らしいので、はいはい、40年前からそのブクブク茶復活させた方がいらっしゃるんですけど、はい、だからまだそんなにね、復活してまだ歴史も浅いので。
そっかそっか、そういう意味では歴史復活する前はあったんですけれども、
そうなんですよ、
ね、途中こう、まあ、途切れてはいないんでしょうけれども、復活してから浅いということで、
ね、それで、うん、なかなか知られてないっていうのまだあります ね、
その前回のお話はバックナンバーでご紹介しているので、リスナーさんもしよければですね、はい、
ぜひぜひ、
はい、前回の放送も聞いてみてください。はい、はい、改めてですけれども、はい、番組で恒例なんです。このマイクを前にした今の気持ち、布を使って教えてもらってるんですけれども、はい、島袋さん、はい、選んだ色を教えてもらっていいですか。
はい、選んだ色が青色を選びました。
青色ですね、はい、青の青と言ったらね、真っ青ですね。はい、どんな気持ちからでしょう。
でも一番はい、僕の中で一番好きな色が青なんですよ。
あ、
うん、車も青だし、で通常履いてるシューズとかも、はい、まあ、青が多いですね。洋服も青系が多かったり。
今日も青のお召し物ですね。あ、僕もたまたまあれですけど、はい、
かりゆしウェアも ほとんどみんな青ばっかりだったりするんですけど、は
い、
基本はもうずっとやっぱり青が、はい、
うーん、
やっぱり沖縄の青い海とか空は、はいはい、 ありつつ、はい、で最近ちょっとさっきちょっとお伝えしたんですけど、はい、あのユーミンのライブに
行ってこられて、
はい、そうなんですよ。それが深海をテーマにしたライブだったので、ね、はい、海のまあ映像というか出てきて、あ、いいな海と思いつつ、はい、まあ、雨も降ってるので、
そうですね、本当に
まだ梅雨がね終わらないので雨降ってて、
ね、そうそう、
でもまあ梅雨は嫌いではないので、
はい、
うん、雨は好きなので、
いいですね。
そうなんです。だからちょっと今青がいいかなと思って青選びました。
ね、そう、ユーミンのコンサート良かったでしょ。
すっごい良かったですね。やっぱりなんかちょっとびっくりしました。
あ、うん、どんなところがびっくりしたんですか。
もね、あのパワフルな力を持っている、うん、はい、もうなんかもうおとなしくしっとりと聞くのかなと思ったら、はい、もうバンバン弾けるもう踊る本当にずっと拍手をしてて、もう本当に最後も最後も鳴りやまない拍手で、もう何回もユーミン吐けて出てきて吐けて出てきてい
いですね。
そう、すごい答えてくれて、
もうじゃあもうサービス精神ももういっぱいで
本当に
ノリノリでしたね。
そうです。でもね、やっぱりなんかそのコロナが始まってやっぱりユーミンさんもすごい大変だったみたいで、まあ、それをちょっとポロッと言って皆さん泣いてる方もたくさんいらっしゃったの で、
そうです、まあ、ファンの方きっとね、うん、いっぱい、特に沖縄ってなかなか、ね、あ、コンサートもそう、島袋さんも久しぶりですか、そういうこうなんていう リアルのコンサートって言ったらいいですね。
そうですね、沖縄に、まあ、帰ってきて6年ぐらい経つんですけど、沖縄ってコンサートあんまりやらないですよね。
そうなんですよね、残念なところ で、 で、ね、
海を渡ってこない、
はい、あのきっと大変ですよね。
そうなんですよ、
あの機材を運んだりするのがね、
はい、だから大阪に住んでる時は、よくあの、はい、足を運んで、ライブとか劇とか、はい、劇見に行ってたんですよ、
はい、
でそこでパワーをもらって仕事頑張るぞってやってたんですけど、はい、なかなか沖縄ってそういう機会がなかったんですけど、はい、まあ今年に入ってちょっと見に行こうかなと思って、いろいろミシャさんのライブとかもあったので行きたかったんですけど、まあ、イベントが重なってて行けなかったりとか、はい、
なかなかねタイミングもありますよね。
そうなんですよ。でも探してるといっぱいあるので、そこで元気もらおうと思って。
じゃあもう元気いっぱいですね
今ね、はい、すごいユーミンパワーが
ユーミンパワーね、ユーミンパ
ワーありがたいことに
ありがとうございます。
いえ、すいません。
いえいえいえいえ、そうそうそう、あの2度目なんですけれども、はい、番組リスナーさんの人で前回聞いてらっしゃらない方もいらっしゃると思うので、はい、改めて自己紹介お願いしてもいいですか。
はい、はい、です。うちなーちゃやぶくぶくの島袋と申します、はい、出身は沖縄出身、
はい、
で、高校卒業して、まあ、大阪の方に、ちょっとまあ岐阜にも住んでたんですけど大阪の方に住んでいて、でそこでいろいろ生活をして、でその後1年オーストラリアに、
ね、
はい、ワーキングホリデーで行って、はい、でそこの生活をいろいろ体験して大阪の方に帰ってきて、
はい、
で今働いてるうちなーちゃやぶくぶくがオープンするということで、まあ、沖縄の方に帰ってき て、てそれが6年前ですかね。で今、そのうちなーちゃやぶくぶくの、まあ、代表として、
はい
はい、あの営業しています、はい、
ありがとうございます、
はい、
ね、この間もお伺いしたんですけれども、沖縄から大阪、
はい、
大阪に行って沖縄の良さを改めて振り返って、ね、
はい、
今度はオーストラリアに行って、
はい、
オーストラリアに行って今度は日本の良さに気づいたというお話も、ね、
はいはい、
させていただいて、また、巡り巡ってね、
帰ってきちゃいましたね。
沖縄に帰ってきて、今日お話をさせていただくんですけれども、はい、八千文通りでお店をあのうちなーじゃや、
はい、ブクブク
を、ね、はい、やられてるんですけれども、うちなーじゃやブクブクについてももう少しだけ教えてもらってもいいですか。
はい、はい、うちなーじゃやブクブクですね、はい、沖縄の伝統茶であるブクブク茶というお茶、はい
は
い、
お茶ですね、
はい、お茶の上にあの白い泡を乗せたちょっと変わった、
は
い、
ね、
はい、お茶なんですけど、はい、それをまあメインに、まあ普通のカフェである、はい、コーヒーとかデザートをご用意して、はい、まあ、お店の半分は、はい、沖縄 の、 あの焼き物のやちむん、
はい、
と琉球ガラスなどの工芸品を販売するお店を半分半分で営業してます、
はい、とても素敵なお店で、
ありがとうございます、
そう、僕も この間も利用させていただいたんですけれども、今ホームページも僕今見ながら、はい、ゆんたくをさせていただいてるんですけれども、ブクブク茶、ブクブク茶って聞いても内地の方ももしかしたらわからないと思うんですけれどもホームページでどんなお茶なのかということが動画でね、はい、紹介されてるので、まずは動画で見ていただいて、沖縄に来ることがありましたらぜひね、
はい、
ブクブク茶、
そうですね、体験していただければ、
ね、体験してほしいですね、
うん、一応歴史のある、
はい、
昔の伝統茶なので、
はい、ね、そうそう、これブクブク茶の話を番組の冒頭でして、これが意外と沖縄の方も知らないねっていうところにつながってるんですけどね、はいはい、
本当知られてないです ね多分
だそうです。僕も正直 あまりその辺 のことは知らなかったんですけれども、はいはい、たまたま僕はブクブク茶に出会うことができたんですけれども、うん、友達とかに話してもなかなか知ってる人がいなかったりとか、うん、島袋さんも意外と知られてないんですよなんていうお話を聞いて、
ね、
はい、ました。ありがとうございます。そう、島袋さんのお店、は、歴史それから伝統を大事にしながら、はい、その八千文通りの中で、
はい、
なんて言ったらいいですかね、とてもその周りとの共存と言ったらいいですかね、
を
大事にしていらっしゃるお店でありながら、はい、そんなことを聞いていたら、実はもう一つお顔をお持ちだということをお伺いしました。
はい。
坪屋八千文通り会の会長さんでもあるんですよね。
そうですね、今期から、はい、主任して、前前任の会長がもう十何年勤めていらっしゃってて、もう80手前なのかなになるということで、ちょっとそろそろ引退をということで、で、まあ、僕もずっとその八千文通り会のまあ事務局みたいなところでお手伝いさせていただいていて、はい、まあ、地域に何か、ね、できないかなっていうのがあったので、まあ、いろんな申請の手続きとか、はい、いろいろ手伝わせてもらってたんですけど、その縁があって、まあ、ちょっとじゃあ変わってくれないかってことで、まあ、周りの方からするともう世代交代っていう、はい、形ですかね。
ねえ、うん、だって、一気に若返りましたよね。
そうですね、僕今通りには47店舗一応加盟してるお店があるんですよ。その半分以上は多分60以上のもともと坪屋に住んでらっしゃった方たちが営業されているので、その方たちがメインでまあ動いてたものが一気に世代交代してしまうので、まあ、いろいろと多分変わってくることもあるんでだろうなと思いつつ、でもやっぱり守らないといけないものたくさんあるので、はいはい、それを守りつつ、坪屋のその地域の良さを最大限に生かして、はい、もっとどんどんいろんなところにアピールできたらいいなと 思ってそれを引き継がせていただいて、じゃあ会長やりますということで、
ね、
今年の4月からですかね。
4月から、
はい、会長になりました、ね、
と周りの人も前会長もその伝統やいろんなものを大事にしながら新しく進めてくれるっていう、はい、なんて言ったらいいですかね、期待というか、
そうですね、していただいてるとは思いますね、
期待と信頼があって、
はい、
きっと会長をやってって言ったんでしょうねきっとね。
やっぱりそこに住んでる人たちしか見えないものもあると思うんですけど、違うところから来た人間ではあるので、はい、僕ももともとは大阪に住んでて、はい、坪屋に入ってきた人間なので、はい、やっぱり違う見る目線がやっぱりちょっと違うみたいで、はい、それをちょっと大切にしてほしいっていうのは伝えられましたね。やっぱりいる人間と入ってきた人間、やっぱ見る目線が違うのと感じ方が違う。
あ、そうでしょうね。
だからそれを、まあ、両方汲み取ってもらって、やっぱ沖縄の出身の人ではあるので、僕も両方の目線で見てもらいたいということで、それでまあ選んでいただいたのもあるのかなと思いますけどね。
この会長のお仕事というか、はい、お仕事って聞いていいんですかね、どんなことをやってらっしゃるんですか？
まあ、前からちょこちょこ、
はい、
まあ、その会長の後ろについてお手伝いとかしてるんですけど、 つぼやの八千文通りの近くにいろんな商店街があるんですよ、
は
い、
ええ、
でその商店街まとめて、
はい、
なんていうんですかね、那覇市の、
はい、
何だったかな、その商店街の集まりもあるんですよ、その集まりに参加をして、
はい、
今の商店街の状況とか、
はい、
で他の商店街が抱えている問題とかを皆さんで話し合って、みんなで乗り越えていきましょう、解決しましょうっていう会議が、
はい、
月1ぐらいでですかね、あの那覇市をメインに那覇市役所の方たちも含めてみんなでお話をするんですよ、
は
い、そういうのに参加をしたり、はい、他のところからの取材の依頼とか、八千文通りを使わせてくださいっていう取材の依頼とかですね、あとは、まあ、いろんな問い合わせが、
まあ、会長のところに来るでしょうね。
そうです、なんか一気に増えてきてどうしようってなってるんですけど、僕もまだあのつぶやに来て6年目になるので、まあ、勉強しながら、
はい、
まあ、周りの方、まあ、前会長に聞きながらこれどうしたらいいですかとかいろいろ教えてもらいながら今、勉強してる途中ですね。
うん、いいですね。ここでね、一旦音楽を入れて、はい、もう少しその会長さんのお仕事を聞いていきたいなと思います。
は
い、
ぜひぜひ。
はい。はい、ここからの、ね、後半もよろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いします、
会長さんのお仕事と聞いたんですけれども、はい、もちろんいろんなお仕事があると思うんですけれども、今日は僕会長さんに壺屋地域のお話もやっぱり聞いておきたいなと思ってて、
はい、ぜひぜひ、
はい、そこもちょっと掘り下げて教えてもらってもいいですか。
はい、一応壺屋の地域ですね、はい、昔、まあ、戦後、那覇も空襲にあって、はい、那覇の9割はやっぱり焼失してしまって、はい、もうみんな焼け野原になってしまった中で、その1割の中の壺屋、
はい、
その地域は、はい、まあ、戦争の被害をあまり受けなかった地域らしいんですね。で、もともとその戦争をもっと遡ると、
はい、
まあ、琉球王朝時代に、はい、琉球政府が、
はい、
器を作らせて、それを中国とかに献上するために器を作らせるってなった時に、
はい、
沖縄にあった3つの釜、
はい、
首里と那覇と沖縄市に3つ釜が、
はい、
大きな釜があったんですけど、それを、集合させたのが壺屋。で、壺屋にはいい土があって、水場もあって、
はい、
で、あのいい傾斜が、
はい、あるんですよ、傾斜、はい、
あの大きな釜を作るために傾斜が必要で、
あれ釜って傾斜が必要なんですね。
そうです、上り釜っていう釜があるんですけど、段々になってるんですよ釜が。
あ、
それを作るためにいい傾斜がたくさんある場所。あ、
そうなんですね。
で、あとはいろんな資材が船から運ばれてくるときに、港からまあ程よい距離、
なるほど、
あと首里城から程よい距離があったっていうことで、はい、壺屋に焼き物の里を作るってことで、もともと牧師っていう地域だったのを壺屋という地域にして、そこでいろんな、まあ、壺をはじめ器を作り始めたっていうのが、その焼き物の歴史らしいんですけど、そこからどんどんいろんな焼き物を作っていく、
はい、
で、まあ、戦争が始まり、はい、焼け野原になるけれども、まあ、壺屋だけは残ってる。
不思議ですね。
うん、なんかやっぱりなんかパワーがあるんじゃないかって言われていて、
はい、
で、その壺屋、焼け野原を逃れた壺屋から、
はい、
戦後、
はい、
那覇の復興のスタートになったのがその壺屋っていう地域、そこから、
はい、
やっぱり皆さん生きるためには食べないといけないので、はい、その食べるものを入れる器を作って、
はい、
みんなに無料で配っていたっていう歴史もあるらしいですよ。
うーん、
で、まあ、そこから、
はい、
坪屋の地域に那覇の市役所ができて、はい、警察署ができて、はい、で、近くに市場ができて、はい、それが今の、牧師公設市場、
公設市場、
はい、まあ、闇市がいっぱいあれ行われていたり、はい、そこに近くに小学校ができたりとか、だからそこから本当にどんどんいろんなものが広がっていって、今の那覇、まあね、言ったら大きなことになっちゃうんですけど、今の那覇がどんどんどんどん復興していったっていう風な 歴史があるらしくて。
そうなんです、ね、じゃあ、うん、本当にこう町が作られていった中心というか、
うん、そうですね、はい、っていうふうに聞いてるので、すごい場所なんだなと思って。
そうですね、
そうなんですよ。全然知らなかったんですよ、僕も沖縄に住んでいた頃は。
あ、でやはりあの、はい、沖縄あの八千文通りに来て、あのその地域にいて、いろんなこうそういう、こう歴史とか伝統がある中で、こうお話を聞きながらこう勉強されたというか、知っていったんですか。
そうですね、やっぱり皆さんにいろんな話を聞くことが多かったので、つぼえっていうのはこういう地域だよっていうのを、でいろんな方から聞いて、それをまあ整理してつなぎ合わせて、こういう歴史があるんだっていうのを学んで、
はい、
それがあったので、そのコロナの時にちょっとね、うちなちゃぶくぶく閉店してしまって、僕がお店を買い取るんですけど、こういうところで働けたらすごいなってやっぱりあったので、はい、なかなか多分そういう機会がね、巡り合わせないと思うので、それもやっぱりその独立をする一つの理由、きっかけにはなってるので、すごい場所でいい環境、まあ、いい人たちに恵まれて働けている、はい、本当にすごなんかもうパワーをもらえる場所ですかね。
すごいですね、なんかこう巡り巡っていろんなこうご縁と
そうですね
つながりが、ね、あの本当に奇跡に、
本当に、
ね、感じがしますね。
なんでこんなにいいご縁ばっかりなんだろうなと思ってたら、財布になんかリボンで結ばれた五円玉が入ってたんですよ。
すごい。
そうなんですよ。なんかさっきちょっとあのレシート整理しなきゃと思って、財布久しぶりにこうやって整理してたら、はい、まあ、知り合いからいただいたご縁があるよっていう五円玉が財布にもずっと入ってて、あ、忘れてたと思って、でもずっと本当にここ 4,5 年いただいてから、そうですね、4,5 年経つんですけど、ずっと入れてたので、
入れてた、
もしかしたらそれから、
ね、いや、なんかそういうのありますよね、なんか、まあ、本当に、ね、あるんじゃないかなと思います。すごくそういうのって
本当にご縁はすごい、なんかありがたいぐらいに、
すごいな、
いい方向へ
そうで、さっきあのつぶや地域の話の中で、はい、こうお水だとかその土だとかっていうお話の中で、はい、お水がいいからホタル、
あ、はい、
ね、ホタルがいるんだよってさっきちらっと教えてもらって僕びっくりしたんですけれども、
そうですね、つぼや意外と、はい、那覇の、ね、中心地にも当たるところではあるんですけど、そうですよね、まあ、住宅街の中、
はい、
あの数字ゴアっていう小さなあの、細道があるんですけど、はい、そこに、ちょっと終わったのか、今も多分いると思うんですけど、梅雨に入る前の時期、はい、にホタルがいっぱい出てくるんですよ、
びっくりしてるんですよ。
そうなんですよ。でこの前ちょっとホタルの、はい、詳しい方たちをお呼びして、地域の人たち集まって、はい、そのホタルを復活させるっていう集まりが
あって
、ちょっと勉強させていただいたら、ホタルが水を好んでいるのは何千種類いる中で3種類しかいないらしいんですよ。
3種類
そうです。あとは全部陸地にいるみたいなんです。
へ
ー、それをびっくりして、今つぼやは、まあ、水はもともとたくさんあったんですけど、今はあんまりないんですよ。
あ、
だけど石垣に、はい、石垣がたくさんつぼや残ってるんですけど、はい、その石垣の中にホタル住んでるらしくて、そうなんですよ。それでその中にいる、まあ、ちょっとあれなんですけど、カタツムリとか、虫を食べて生きてるみたいなんです。でそこで、まあ、動かずにずっとピカーピカーって光ってるのはメス、で飛んでるのはオスで、オスとメスが出会ってそこでどんどん増え、ね、どんどん広がっていくんですけど、やっぱりどんどん街灯が増えていったせいで、はい、その出会いがなくなってしまってるらしいんですよ。
あ、
光が見えなくて、
見えなくて、
うん、だから、うん、街灯を減らせば
いいんですね。
あの増える可能性はあるらしいんです。
可能性はあるんですね、うん、あのもちろん人間としての我々は街灯があった方がいいんですけれどもでも逆に街灯がないことで、うん、そういう、こうロマンティックっていうか、
そうです、
自然と、ね、うん、を感じられるっていう素敵な世界がそっちにはあるわけですね。
そうなんです、
そっちっていうか、
すっごいびっくりするぐらい、
は
い、ホタルが目の前飛んでいて、で沖縄の昔の歌にも、ホタルがあのジンジンジン、あのホタルのことジンジン、
ジンジン、はい、
って言うんですけど、 うん、人、うん、そうですね、蛍のこと人人ですけど、人人っていう歌にも、
はい、
あの壺屋の水瓶を蛍が飲んでっていう話、あの歌が、歌詞があるんですよ。
あるんですね、うん、
それぐらい壺屋って昔から蛍がいっぱいいる場所だったらしくて、それも全然知らなかったので、
すごい、僕もあの今さっき聞いてびっくりしたんです、うん、すごく、
びっくりしますよね、
はい、だって国際通りから、まあ、あの皆さんあのリスナーさんよくあの国際通りって言えば分かると思うんですけれども、
はいはい、
国際通りからおそらく10分歩いて10分筋道入って10分ぐらいの距離ですよね、
本当に
そこがそういうこうホタルがいたりこう、まあ、歴史がこう残ってるっていうのは、うん、すごい奇跡的だなと思って、
そうなんですよ、だから本当に昔の風景が見れる時期、はい、だから本当に守っていかなきゃいけないものがたくさんあるので、
はい、
それを守るのがまあ課題ではあるんですかね。
じゃあそれが会長さんとしても、まあ、あの会長さんだけではないんでしょうけれども、はい、その地域にいらっしゃる皆さんの一つ大きな仕事にもなってくるんですかね。
そうですね、多分みんながやらなきゃいけないことだとは思うので、まあ、みんなで頑張っていきましょうっていうまとめ役ですね、が多分、まあ、僕の役割なのかなっていう、
かなっていう感じなんですね、うん、
会長になりましたって言ったらもうあちこちのおばさんが、
ええ、
すぐ相談してくるトイレ作ってくれよとか
なんかあもう
そう、そんなのすでに始まってます
始まってるんですね、大変だこれから。
そうなんですよ、急に来たと思ったらもう、ええ、通りにトイレ作って
ボソボソっと
そうなんですよ、
へえ、じゃあそういうこういろんな声もあの拾いながら、
う
ん、
そうですね、で、まあ、那覇市との架け橋になったりとか、
はい、
いろいろとやることたくさんありそうです、
たくさんありますね、はい、ありがとうございます。ここでね一旦音楽を入れて、はい、エンディングに入っていこうと思います、はい、了解です。
夢の種、
はい、あっという間なんです、もう30分になるんです、
ね、本当あっという間、前回もあっという間でしたけど ね、 ね、
なんかユーミンから始まってホテルで終わってもう30分が終わってしまうんです、
ね、なんか何も話したかな、
ね、いやなんか僕も今日たくさん聞きたいなと思ってたんですけれども、うん、もう終わってしまいました、ごめんなさい、
30分長いような短いような、
短いあっという間です ね、 ね、はい、改めて今日はうちな茶屋ブクブク代表島袋博樹さん、はい、そしてもう一つ壺屋八千文通り会会長でもあるというお二つの顔を持っている、はい、島袋さんとのユンテクを楽しんでいただきました。もう本当とても楽しいユンテク、ありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございます、ね、
最後になりますけれども、
はい、
今日のラジオの感想を聞かせてもらってもいいですか。
まあ、前回もそうだったんですけど、はい、まあ、こうやってお話をさせていただいて、言葉で伝えることで本当に再認識できることがたくさん、あって、あ、これをやるためにここにいるんだなとか、なんかやっぱり頑張らなきゃいけないですねやることは ね、 ねたくさんあるんですけど、すごいやる気がいっぱい出てきました。
いいですね、
はい、ありがとうございます、
こちらこそ、多分リスナーさん、あの内地の方もきっとこれからね、はい、沖縄に旅行にいっぱい行こうと思ってる人いると思うので、
はいはい、ぜひ
皆さん喜んで聞いてくださってるんではないかなと思います、は
い、すごいお待ちしてますね、
はい、ね、あのホームページ等がありますので、はい、よければうちなーちゃーブクブクで検索していただいて、はい、いろいろ情報を収集してください、
はい、
はい、ありがとうございます。改めて島袋さんの今後のご活躍、
はい、
楽しみにしてます。
頑張ります、はい、ありがとうございます
またあの番組に遊びに来てくださいね。
あ、もうあのバンバン呼んでくださいいつでも行きますので、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、リスナーの皆さん、今日も放送を最後までお聞きくださりありがとうございました。誰もが自分らしく生き生きといられる社会へつながる、いざなう、育む夢の種ラジオユンタクプレイバックシアター大きなは、本日もパーソナリティノブがお送りしました。今日も一日皆さんにとって素晴らしい日でありますように。そしてまた来週日曜日のお昼12時に皆さんの笑顔とお会いできますように、それでは最後にバイバイ、一緒に言っていただいていいですか。
はい、
はい、 それではまた来週、バイバイ。もう二度と迷わない。